2026年1月20日、月曜日。今日の東京は晴れのち曇りみたいだね。最高気温9度。最低気温は2度から5度くらい。来週半ばからは真冬の寒さが戻るみたいだから、週末のうちに冬物の準備しておいた方がいいかも。さて、今日もハッカーニュースとロブスターズで見つけた話題をいくつか話していこうかな。最初の話題は、ライナード・ファントンダーさんっていう人が書いた。ザ・コード・オンリー・エージェントっていう記事。ハッカーニュースで146ポイント。この人、コンビっていうコード検索ツールの作者で、ソースグラフの元エンジニア。カーネギー・メロン大学で博士号を取ってる人ね。2023年には IEEE のベスト・インダストリー・ペーパー・アワードも取ってる。で、彼の主張が面白くて、エージェントに与えるツールを一つだけにしろって言ってるの。その一つが何かっていうと、コード実行。バッシュなし、LS なし、グレップなし。ただコードを実行するだけ。これがなんで良いかっていうと、コード承認っていう概念が出てくる。エージェントの出力が自然言語じゃなくて、定義された意味論を持って、繰り返し実行可能で、すぐに理解可能なコードになる。LLM の非決定的なトークン生成が、チューリング完全なコードの空間に遮影されるって言ってる。これ、昨日話したエージェントサイコシスの話とつながるんだよね。アルミン・ロナッハーさんが指摘してたスロップ問題。AI が生成した低品質なコードの話。コードオンリーアプローチだと、出力が実行可能なコードだから、動くか動かないかが明確になる。曖昧な自然言語よりも検証しやすい。関連研究として、コードアクトっていう2024年の ICML 論文があって、Python コードでエージェントのアクションを統一したら、JSON ツール呼び出しより 30% 少ないステップで済んで、成功率も 20% 高くなったって。クラウドフレアも去年9月に、コードモードっていうのを発表してて、MCP サーバーのツールを全部 TypeScript API に変換して、単一のツールとしてコード実行させてる。これで 32% のトークン削減、ツール呼び出しエージェントが30回以上の個別呼び出しをしてたところを、コードモードエージェントはループを生成して同じ処理をした。アンスロピックも去年11月に独立して同じ結論に達してて、コード実行環境で中間結果をキープすることで、エージェントは明示的にログしたものだけ見ればいいって言ってる。ただ、ハッカーニュースのコメントには批判もあった。セット、オーク、グレップ、LS を再実装させるのは、数十年のバトルテスト済みコードを捨てることだって、確かに。グレップの Python ラッパーを生成させても、エンコーディング問題とか終了コード処理で追加の失敗モードが生まれるだけっていう指摘もあった。一方で成功例も報告されてて、1000個のスキルを DAG に配置して、ボトムアップで合成可能なユースケースが出現した、とか、CLI ツールを必要に応じて作成して、セッション間で永続化して、ワークフローに合成してる、とか、面白い知見として、エージェントのステップごとの権限を制限すると、予測可能性が向上する。エージェントは賢さが減るけど、予測可能になる。驚くような編集や連鎖するミスが減る、っていうコメントがあった。前々回のエピソードで、クロードコードを200行で実装っていう話をしたけど、あれも、LLM プラスツールプラスループっていう基本構造だった。コードオンリーエージェントは、その延長線上にあるシンプルな設計哲学だよね。次の話題は、アンティレズさん。本名サルバトーレ・サンフィリッポ。レディスの作者ね。彼がフラックス 2.c っていうプロジェクトを公開した。ハッカーニュースで410ポイント。これ何かっていうと、ブラックフォレストラボが今月15日に公開したフラックス2クライン 4b っていう画像生成モデルの純粋な C 言語での推論実装。外部依存なし。C の標準ライブラリだけで動く。で、面白いのが、自分でコードを一行も書いてないって言ってるところ。クロードコードとクロードオーパス 4.5 を使って全部生成した。ベンチマークを見ると、Apple の M3MAX で 256×256 の画像生成が、C の実装で22秒。PyTorch は11秒。512×512 だと C が30秒。PyTorch が13秒。つまり PyTorch の約2倍遅い。ただ、最適化の余地はまだあって、 アンティレズさん自身が、アクティベーションは GPU に乗ってない、カーネルはフューズドされてない、フラッシュアテンションも使ってないって認めてる。技術的な詳細を見ると、ビーラスで線形レイヤーを約30倍高速化、VAE の畳み込みを約180倍高速化してる。メモリはピークで約 16GB、Mmap モードを使えば約4から 5GB に抑えられる。量子化なしで、フロート32のウェイトをセーフテンサーズファイルから直接読む。前回のエピソードで話したように、アンティレズさんは、アンチ AI ハイプに陥るな、っていう記事を書いてて、コードを書くことはもはや大部分において不要になった。今ではより興味深いのは、何をすべきかを理解すること、そしてどのように達成するかを理解することである、って言ってた。今回のプロジェクトはその主張を実証してる形だね。開発手法として重要だったのは、implementationnotes.md っていうファイルを維持すること。アンティレズさん曰く、このプロジェクトは、オーパスに、実装ノートをすべて読む必要がある、って言い始めてから初めて可能になった、って、クリアな更新指示と発見したパターンを文書化することで、合理的な時間内で実質的なコーディングタスクを処理できたらしい。ハッカーニュースのコメントでは議論が盛り上がってて、Python より10倍遅いってことは、高度な最適化は現行の LLM の領域外ってことだ、っていう批判もあれば、クーダカーネルを書いたことあるけど、LLM は速度最適化がすごく得意で、高速にイテレートできる、っていう反論もあった。ライセンス問題も議論されてて、プロプライエタリなブラックボックスツールで生成したコードに MIT ライセンスを適用できるのか、っていう疑問。アンティレズさんは、リファレンスコードは推論パイプラインのセットアップ方法を示すだけで、C コードが実装してることの 99% は実装してない、って回答してた。まあ、完全に AI だけでプロジェクトを作るのは無理だとしても、方向性を示して検証するっていう使い方はかなり効果的みたいだね。ところで、ザック・ドーシーさん、Twitter の共同創業者でブロックの CEO ね。彼が去年7月にリリースしたビットチャットっていうアプリが、また話題になってる。ハッカーニュースで504ポイント、289コメント。これなんかっていうと、Bluetooth ローエナジーのメッシュネットワークを使った分散型 P2P メッセージングアプリ。インターネットもサーバーも電話番号も不要で動く。技術的な仕組みとしては、ノイズプロトコルフレームワーク。具体的にはノイズ XX25519 チャチャポリー SHA256 で暗号化。最大7ホップのメッシュリレーで、有効範囲は約200から300メートル。あとノストルプロトコルとのハイブリッド構成で、オフラインの Bluetooth メッシュとインターネット経由の両方に対応してる。ソースコードはパブリックドメイン。アンライセンスでオープンソース公開されてる。で、実際に使われた事例として、去年9月のマダガスカル抗議活動で1週間で7万件ダウンロード。ネパールでは政府が Facebook や WhatsApp を含む26のソーシャルメディアを禁止した後、3300から4万8000ダウンロードに急増。今年1月にはウガンダとイランでもインターネット遮断時にダウンロードが増加したって報告されてる。ただ、セキュリティ面では批判がある。テッククランチの記事によると、ドーシーさん自身が、全然堅牢じゃないし、10分に考え抜かれてもいないって認めてた。しかもブロックの AI ツール、グースっていうのを使って、英語とインテリジェンスモデルだけでビットチャットを作ったって。トレールオブビッツっていうセキュリティ会社のブログによると、研究者のアレックス・ラドーセアさんが、壊れたアイデンティティ認証システムで中間者攻撃が可能だって実証した。メッセージごとの前方秘匿性がなくて、ダブルラジェットみたいなプロトコルじゃなくてセッションレベルの静的暗号鍵を使ってるらしい。ink.com の記事では、ゼネ AI で作られたから、ドーシーさんには暗号化が正しく実装されてるように見えたけど、実際は全然そうじゃなかった。誰でも他の誰かになりすますことができた。ゼネ AI のコードがアイデンティティ検証の暗号化をやってないから、って指摘されてた。これ、今回のコードオンリーエージェントの話ともつながるんだよね。AI が生成したコードは、見た目は正しそうに見えるけど、セキュリティ上の保証がない。暗号化の実装みたいな、正確さが絶対に必要な領域では、人間のレビューが不可欠。あと、メッシュネットワークの根本的な問題として、クリティカルマスがある。 周辺にユーザーがいなければネットワークが機能しない。BLE の通信範囲は約100メートルから300メートル程度に限定されてる。2014年の香港デモで使われた FireChat も、大群衆での RF 干渉、バッテリー消費、スケーラビリティの問題に苦しんで、2019年にシャットダウンした。前に、WhatsApp のクローズドソース実装の検証不可能性について話したけど、BitChat はオープンソースだから検証可能。でも、検証した結果が、暗号化が壊れてる、だったわけで。まあ、オープンソースの意義はそこにあるんだけどね。問題が見つかって修正できる。ちょっと軽い話題。サンフランシスコのコヨーテが、アルカトラズ島まで泳いで渡ったって。ハッカーニュースで83ポイント。記録上初めてらしい。今年の1月11日頃、アルカトラズシティクルーズの従業員が、観光客からコヨーテが泳いで岸に上がってきたって報告を受けた。ゴールデンゲートナショナルレクリエーションエリアの広報によると、サンフランシスコとマリンの公園地帯ではコヨーテはよく見かけるけど、アルカトラズでは初めて。公園の生物学者がこんなの観察したのは初めて、だって。距離としては、サンフランシスコからアルカトラズまで直線で約 1.25 マイル、2キロくらい。ただ潮流の影響で実際の泳ぐ距離は 1.7 から 1.9 マイルになることが多いらしい。人間のスイマーでも45分から1時間半かかる。1月のサンフランシスコ湾の水温は約10度から11度。コヨーテの体温より30度以上低くて、低体温症のリスクがかなり高い。コヨーテは到着時、震えていて歩くのもやっとだったらしい。コヨーテの泳ぐ能力は、報告によると最大2マイルくらい。ただ問題は毛皮で、陸上での豪雨には防水性があるけど、長時間水に浸かると下毛まで浸透してスポンジみたいに水を吸収する。それで大量の熱を奪われる、って。出発地点は不明で、サンフランシスコのコイトタワー周辺の群れから来た可能性が指摘されてる。保全科学者のクリスティン・ウィルキンソンさんによると、小さいけど密な植生がある。コヨーテにはそれで10分、だって。近くのエンジェル島では2017年からコヨーテが生息し始めて、今は14から17頭いる。島には以前300頭もの鹿がいたけど、コヨーテが来てから小鹿が生態になった記録がない。今は約43頭。アルカトラズは鳥類の重要な栄養地で、1963年の刑務所閉鎖後、鳥たちが島を再占拠した。国立公園局の資料によると、アルカトラズには卵やヒナを捕食する哺乳類や爬虫類がほとんどいない。ネズミ、アライグマ、コヨーテ、猫、ポッサムなど、他の島で見られる危険がない。唯一の哺乳類がディアマウス。コヨーテが定着すると鳥類の栄養環境に影響が出る可能性があるね。まあ、1月11日以降目撃情報がないらしいから、生存してるかどうかも不明なんだけど、自然は予測不可能だね。さて、次の話題。オランダのラートバウド大学が、フェアフォンを全従業員の標準スマートフォンとして採用すると発表した。ハッカーニュースで454ポイント。2月1日から、新規支給はフェアフォンと中古のサムスン端末になる。既存の iPhone ユーザーは継続使用可能だけど、返却された iPhone は再支給されない。フェアフォンの特徴は、バッテリーやスクリーンなどのコンポーネントが交換可能で、デバイスの寿命を伸ばせること。フェアでリサイクルされた素材を使用して、生産時の倫理的な労働基準を維持してるってことになってる。5年保証と最大8年のソフトウェアサポート。大学側の理由は、サステナビリティ、コスト効率、管理の簡素化。単一モデルをサポートすることで在庫、技術サポート、トレーニングが簡略化されて、インシデント解決が早くなる。長期的なデバイス寿命でトータルコストも下がるって、大学の循環性戦略、ICT ハードウェアの使用延長と再利用を重視する方針に沿ってる。ただ、ハッカーニュースのコメントを見ると批判も多い。あるオーナーは、ユーザーサービス性を強調してるのに、指紋リーダーが壊れた時独立した交換部品がなかったって言ってる。修理ショップとしては最悪の会社の一つっていう意見も、フェアフォンは修理を集中化してて、サードパーティの修理をサポートしてないらしい。一方で、フェアフォンは2015年のフェアフォン2のコンポーネントをまだ販売してるっていう指摘もあった。 これは他社との大きな違いだね。技術的には、フェアフォン5はクアルコムの QCM6490 を使ってる。これ、コンシューマースマートフォン向けじゃなくて産業用 IoT 向けのプロセッサ。なんでかっていうと、クアルコムがこのチップに対して長期のソフトウェアサポートを約束してるから、2028年までクアルコムがサポートして、その後2031年までフェアフォンがサポートを引き継ぐ。状況によっては2033年まで10年サポートを目指すとも言ってる。性能的には2021年のフラッグシップ、スナップドラゴン 780G と同等。ミッドレンジクラスだね。長期使用レビューを見ると問題も指摘されてて、カメラ性能が良くない。フレームレートが落ちる。低光量やビデオでオートフォーカスの問題。セキュリティアップデートが1ヶ月以上遅れることがある。予期しない再起動が月に約1回。あるレビュアーは結局 Google Pixel 8a に乗り換えて、修理可能性とサステナビリティは、製品が使えなければ意味がない、って書いてた。グラフェン OS チームからはセキュリティ面での批判もあって、最低限のプライバシーとセキュリティ保護がない。セキュアエレメントがない。フェアフォン4は公開鍵でファームウェアと OS に署名してた、って。前に AOSP 縮小の話をしたとき、グラフェン OS は独自のハードウェアを開発してるって言ってたけど、フェアフォンとは方向性が違うね。フェアフォンはサステナビリティ重視、グラフェン OS はセキュリティ重視。まあ、企業の大規模調達としては面白い動きだね。Android Enterprise Recommended 認定を受けてて、標準的な MDM ソリューションと互換性があるから、管理面では問題ない。ただ、バンキングアプリの互換性問題とか、古い Android バージョンでの実用性の問題もあるみたいだから、すべての従業員が満足するかはわからないけど。さて、次はセキュリティ寄りの話題。オープンソース LLM の安全機能が、アプライチャットテンプレートっていう関数を省略するだけでバイパスできるって話。ハッカーニュースで60ポイント。チューウェンとかジェマみたいなモデルは、入力を特定のトークンでラップすることを期待してる。チューウェンだと、イムスタートと、イムエンドっていうスペシャルトークン。ジェマだと、スタートオブターンと、エンドオブターン。これらのデリミタがないと、モデルはローテキストコンプリーションモードに戻って、拒否メカニズムが無効化される。テスト結果がドラマチックで、ジェマ 31B は拒否率 100% から 60% に低下。中ウェン 2.5-1.5B は 100% から 80%。中ウェン 31.7B は 80% から 40%。スモル LM に 1.7B に至ってはもともとベースラインの安全機能がゼロ。失敗カテゴリとしては、違法な金融スキーム、爆発物情報、明示的なコンテンツなどが含まれてた。非暴力的な違法行為が最も多くて、ローストリング状態では宝くじ詐欺の起草やインサイダー取引の仕組みの説明を喜んでやるらしい。記事の結論が厳しくて、安全性はウェイトの根本的な特性じゃない。期待されるプロンプトフォーマットから逸脱した瞬間に蒸発する脆弱な状態だって。安全訓練が本質的にやってることは、確率的なアシスタント多様体を作ること。フォーマットトークンでトリガーされる行動モード。このコンテキスト上のトリガーがないと、モデルは事前学習コーパスからの統計的に可能性の高い補完を予測するデフォルトに戻る。そして事前学習コーパスには有害なコンテンツが含まれてる。関連研究として、チャットバグっていう去年の AAAI2025 論文があって、8つの最先端 LLM に対してこの脆弱性を実証してる。ラマさんに対してはオーバーフロー FS っていう手法で 100% のアタックサクセスレート。ビクーナに対してはフォーマットミスマッチアタックで 90.6%。敵対的訓練で軽減できるけど、ヘルプフルネスとのトレードオフがある。MT ベンチのスコアが 6.28 から 6.02 に下がったって。ヒドゥンレイヤーの研究者は、ポリシーパペトリーっていう手法を開発してて、リクエストを XML、JSON、INI フォーマットのポリシーファイルとして再フォーマットする。ロールプレイングとリートスピークエンコーディングを組み合わせて、主要な AI システム全体で安全ガードレールをバイパスできるって。チャット GPT、ゼミナイ、クロード、ラマ、ディープシーク、チューウェン、ミストラル全部に影響する。結論として、RLHF だけに安全性を依存するのは不十分っていう、なかなか深刻な指摘だね。 前にチューウェンさんがラズベリーパイで動くって話をしたけど、オープンソース LLM を使うときは、安全機能が見かけほど堅牢じゃないことを認識しておく必要があるね。最後に、ちょっとレトロな話題。ケンシリフさんが1980年代のインテル8087不動小数点コプロセッサのマイクロコード条件分岐回路をリバースエンジニアリングした記事。ハッカーニュースで38ポイント。8087は1980年に IBM PC 向けに導入されて、不動小数点演算を最大100倍高速化した。三角関数、対数関数、指数関数などの複雑なアルゴリズムはすべてマイクロコードで実装されてる。マイクロコードロムは1648個のマイクロ命令を保持してて、各マイクロ命令は16ビット超。アークタンジェント命令の実行には数百の内部ステップが必要らしい。条件分岐の実装が面白くて、64個の可能な条件のうち49個が実装されてる。6ビットのマイクロ命令ビットが条件を指定して、4対1のマルチプレクサを4つのパストランジスタで構成してる。設計上の工夫として、64本の条件ワイヤをマイクロコードエンジンまで引くのは非効率だから、ツリーベースのアプローチで配線を削減してる。リーフマルチプレクサを関連する条件回路の近くに配置して、長距離を移動するワイヤは1本だけで済むようにしてる。条件選択回路は中央集権的なモジュールじゃなくて、チップ全体に分散配置されてる。もう一つ興味深いのは、2ビットパートランジスタのロム。通常のロムは1トランジスタ1ビットだけど、8087は4種類のトランジスタサイズ、なし、小、中、大を使って、4つの電流レベルを生成してる。アナログ回路でこれを2ビットに変換することで、通常ロムの約 40% のスペースを節約してる。三角関数とかはコルディックアルゴリズムで実装してる。ハードウェア乗算機なしで、加減算、ビットシフト、ルックアップテーブルだけで計算できる手法。ハッカーニュースのコメントで面白かったのは、8087が動いてると高周波のホイッスル音が出て、コードが壊れて無限ループに入ると音で分かったっていう思い出話。1980年代のチップ設計って、今の観点から見ると本当にエレガントだよね。リソースの制約の中で最大限の性能を引き出すための工夫が詰まってる。というわけで、今日はこの辺で。エージェント設計、AI コード生成、分散メッセージング、動物の冒険、サステナブルスマートフォン、LLM の安全性、レトロチップ設計と、結構幅広い話題になったね。コードオンリーエージェントのコード承認っていう考え方は、AI の出力を検証可能にするっていう意味で、昨日話したスロップ問題への一つの答えかもしれない。まあ、魔法の解決策ってわけじゃないけど、方向性としては面白いと思う。じゃあ、また次回。